墨の絵織物 IR セミナー。この時間は2月26日にオンラインで開催した墨の絵織物 IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3501東証一部上場墨の絵織物の IR 活動の一環としてお送りします。
国家の赤絨毯を納入する名門繊維企業と言われることが多いが、その実自動車用シート地をはじめとした内装材が連結売上高の6割を占める自動車関連企業、自動車、車両内装事業、インテリア事業、機能資材事業を柱に常に時代をリードした事業転換を行っているのが墨の絵織物です。それではご紹介しましょう。証券コード3501東証一部上場墨の絵織物代表取締役社長の永田哲平さんです。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。それではよろしくお願いいたします。
永田社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは会社の概要から改めてお話頂戴できますでしょうか。
はい、ですね、我々墨の絵織物株式会社と申しまして、漢字でいきますと墨の絵と、墨絵と書いて墨の絵と読むということが、まあ、これは万葉集にですね、墨の絵 の浜による波っていう、まあ、歌があるんですけれども、それがこの墨絵と書いて墨の絵と読ましているというところもあって、そこから、まあ、墨の絵織物と、まあ、創業が墨尾宿であったということなんですけれども、になっております。で、創業が1883年、明治16年ということで、今年で139年目ということになります。資本金95億5400万、従業員が連結で2700名強というような会社でございます。
プライム市場選択されました。このあたりのことを社長からお話し頂戴できますでしょうか。
はい、どうしてもですね、まだ一部上場にはなっているというもののですね、知名度という面では まだまだというところもありまして、やはり我々とするとプライムに残りまして、人材も含めた活用ができていけるかなということで選択いたしました。
株主還元、このお話いただけますでしょうか。
はい、ですね、まあ、今まで導入してなくて、まあ、なぜ今頃というお声もあろうかと思いますけれども、やはりまだまだ我々個人の株主様が少ないということもあって、このプライムの中の基準で言いましても、出来高の部分で、未達の部分がございました。これは、まあ、今これを発表してから株主さん増えていただきましたので、出来高に関してはクリアいたしましたけれども、そのようなことも含めてよく知っていただくという意味で、制度を導入いたしました。
まあ、株主還元優待もあるんですが、今期配当も増配ですね。
はい、
で、優待も導入された。
はい、まあ、前期まではコロナ影響、まあ、今期までですね、今度は半導体も含めた影響を受けて業績が低迷いたしましたので、やむなく、落としましたけれども、今期から戻すという形になっております。
35円、年間70円の配当。
はい、そうです。
はい、新たな制度としては株主優待。
そうですね、
ですね。
はいはい、
これどんな制度になりますか。
我々にの土地にゆかりのある、まあ、どちらかといったら物ですね、商品をお渡しするということで、100株から200株未満に関しては我々の商材700円相当、それから200株から1000株未満までは、オリジナルカタログギフトということで、食べ物が中心になろうかと思いますけれども4000円相当で、1000株以上になりますと同じくそれが1万円相当という形になってます。
では、概要についてお話し頂戴できますでしょうか。大きく分けると3つのセグメントですね。
はい、そうですね。一番大きいのが自動車車両内装事業といいまして、これは日本の自動車メーカーさんすべてに対して、天井材、シート、フロアカーペット、マットなどの主に繊維にの製品を納めますと。それとその中には鉄道バスに対する事業も含まれております。これが現在では 56.6%、 通常はだいたい 60% ぐらいになります。
はい、
それとインテリア事業、これはまあ創業でありまして、まあ、日本で最初に絨毯を作った会社ということで、カーペットを中心としてカーテン、壁紙等インテリア内装材を販売しております。これが 38.9%。 それから規模は小さいですけれども、機能資材事業というのが我々の独自技術を活用しまして、主に他業種ですね、家電業界であるとか、いろんな他業種のお客様に対して我々の技術を武器に物を流していくと、こういった部門でございます。
その技術っていうのはやっぱり長年培われてきた部分に寄与するところが多いと考えてよろしいでしょうか。
そうですね、我々もいろんなことをその創業以来やってきて、染めもいたしましたし、そういったことから派生してですね、消臭であるとか抗アレルゲンであるとか抗ウイルスであるとか、まあ、そういったような技術も持ってますので、その辺のことを活用していきたいなと思ってます。
ですからその、まあ、もちろんその自動車あるいは車両内装インテリアっていうのがありますけども、幅広い分野で活躍されているという理解でよろしいですね。
はい、
ではその自動車内装事業についてお話し頂戴できますか。
はい、自動車内装材というのはその天井材ですね、まず、それからシート地、それからトランクルームの中なんかもありますよね、それから一番面積で大きいのはフロアカーペットというので、はい、これはタイヤハウスの裏側のところから全部の空間床面を覆うもんですよね。で今度その上に置くマット、そういったものがあります。最近ではそのホイールハウスというタイヤの裏のところですよね、はい、そういったところにも繊維製品が使われたりしております。
最近の自動車が静かなのはこの、まあ、もちろんその EV 化もしてきてますけど、こういう影響って結構大きいんじゃないですか。
そうです、このタイヤハウスももちろんなんですけど、先ほど申し上げたこのフロアカーペット、ここがですね、我々のその裏側につける樹脂の量と内容によって、今のエンジンから入ってくる音を遮断するという、この遮音技術というのが結構我々のコアな技術で持ってまして、この辺が各自動車メーカーさんにまあご評価いただいているというところだと思います。
吸音と大きいファクターですね。
そうですね、吸音遮音って非常に大きいですね。
ということで、ここのところで、もう一つは多くの国内自動車メーカーさんが全部採用されている。
はい、全てです、
はい、全方位で、採用されているっていうところは、これはやっぱりすごいですね。
そうですね、昭和になる前から、日本自動車が入ってきた頃からシートであるとかフロアカーペットを納め出してますので、そういったことも当然関係あるかと思います。
はい、そして加えてグローバル展開されているっていうことですね。
はい、はい、今ではですね、海外6カ国12拠点ということで、北中米と主にアジア、中国、タイ、インド、インドネシアですね、こういったところで製造拠点および販売拠点を設けて対応しております。
ということですから、まあ、自動車っていう部分はグローバル展開されているということですね。
はい、
もう一つ、これものすごい身近なんですけども、鉄道バス、船舶向け等々のシートシェア、鉄道で 70%。
はい、
すごいですね。
まあ、これも創業で、明治の本当に我々がカーペット絨毯を作り出した頃から同様に国鉄のシートを作り出したということで、はい、市電とかですね、国鉄、あと満州鉄道とか、そういったことも含めてずっとやってきた形で、ずっと今ではもうほぼ7割近いシェアを持ってます。 JR さんから新幹線、あとは近畿で言いますと阪急さんの非常に高いグリーンのシートとかですね、はい、ああいったものも含めてやらせていただいてます。
これやっぱり乗り心地とか電車のシート、バスのシートってとっても重視されるって感じですか。
そうですね、クッション性が当然必要ですし、その汚れがつかないとか、当然その滑りにくいとかですね、はい、いろんな要求性もありますし、今ではその中にウレタン、その画面に出てますシートに白い裏側めくったところに白いのがあるんですけれども、はい、これは実はポレステルの圧縮綿なんです、
はい、
でこれは燃えても有毒ガスが出ないということで、はい、従来のウレタンから今だいたい半分近く程度これに変えていっていただいて、徐々に増えていってるという代物ですね。
当然ながら安心安全というファクターは重要視されているということですよね。
そうですね、はい、はい、
そして、インテリアのところですが、いわゆるカーテン、カーペット、ラグマット、壁紙、これも幅広いですよね。
はい、まあ、一応家の中で使うものの床、壁、天井ですよね、窓、そういったものに関しては全て対応させていただいてます。
あとリサイクルタイルカーペット、そもそもタイルカーペットを日本では御社が一番最初にやったというふうに考えたんですが、はい、
そうですね、我々が1980年に日本で初めてタイルカーペットを生産したんですけれども、環境を我々意識した経営をしてますので、産廃にならずに埋め立てをせずに、またそれを砕いてチップにして循環させてバッキングに戻すといったことをしているのがこのエコスというタイルカーペットです。
あとは3つ目の機能資材事業、
はい、
これも幅広いですね社長。
これもいろいろやってましてね、40何度とかいう熱がずっと伝わり続ける繊維とか、はい、裏材とかそういったものがまだ日本にありませんでしたので、昭和50年頃だったと思いますけれども、我々が家電メーカーさんと組んで初めてカーペットを作り出したということで、はい、今は我々そのヒーターユニットの部分まで 自社で作って OEM 供給しております、はい、それと先ほど申し上げたその消臭というものが我々の独自技術であるトリプルフレッシュというのがあるんですけれども、はい、これを活用した自社の消臭剤もありますけれども、シャープさんの空気清浄機ですけれども消臭フィルター部分が我々をが供給させていただいてます。とかあとは変わったところではお風呂の表面剤ですね、これはまあ塩ビが多かったんですけれども、我々はまあ環境面を考えて非塩ビということで、あのオレフィン系のもので燃えてもガスの出ないものでお風呂の表面剤を作らせていただいてます。
そういう御社の歩みを一部ご紹介いただけるとありがたいんですが、
はい、先ほど申し上げたその1883年に初めて手織りの絨毯をまあ始めたということでスタートして、同時に同じような織り方で作りますまあモケット、鉄道のシート地といったものも作り出しました。それを作って最初に帝国議会議事堂に納めさせていただいたり、国鉄のシートに納入したりとかしながらですね普及して、で戦後はですねそのインテリアまあ高かったもんですから大衆化ということで量産型のタフテッドカーペットというものをこれも我々が日本で初めて作り出しまして、一般家庭で使いやすいものにしたということと、それからどんどんどんどん自動車が普及していくに従って自動車の内装材というものが普及していったといったことになります。それから平成からはですね主に我々は環境を意識した商材ということでリサイクルであるとか消臭であるとか抗ウイルスとかそういったものを中心にインテリアも自動車向けも対応していきながら現在に至っているというところでございます。
100年以上右肩上がりできたってことでいいですよね。
そうですね、その中に必ずフロンティア精神を発揮した何か新しいものが入ってくるというのが当社の特徴かなと思ってます、
はい、では改めて創業からのお話、断通期からスタートしたってことですね。
はい、まあ、これが日本に初めてですね、まあ、3台の手織りの断通機を据え付けて、これはあの米国商お米屋さんの大きなお米屋さんだと思いますけど、そこの多分7なんかなと電子ですからっていう方が本当にあの興味を持って始めたといったことが始まりまして、それがその先ほど申し上げた帝国議会議事堂ですね、国会の赤絨毯になる前のところに納入したというところからスタートいたしました。国鉄のシートの方はですね、そのデザインのところが我々のまあデザインで、そういうレールの形をですね文様に中に入れたりですね、ヨーロッパの文様の中にレールを中心に入れたりとか、こういったものが非常に評価されて採用されていったというところです。
そして帝国議会の議事堂に赤絨毯を納入、まあ絨毯を納入され、現在も納入続けておられるっていう、はい、認識ですか。
はい、ずっとこの赤絨毯は納めていっております。はい、
からあの国鉄のこれおしゃれですね、レールのマーク、
なかなかのいいデザインですよね、
はい、そして時は昭和になりました。自動車という分野へ進出されました。
これはですね、まだ日本のメーカーさんがまだ出ていないですね段階で、アメリカのフォードとか GM が日本で、まあ、ノックダウン生産やったんだと思うんですけど、その時にやっぱりシート地カーペットが必要になりますので、はい、当時我々がまあ大手としてこの辺の分野をやってましたので対応させていただいたというのが始まりですね。
これ昭和の要するに戦争前っていうのはフォードとか GM とか輸入車全盛期ですよね。
そうですね、
というかまだトヨタも日産もそんな大きくなってない時代ですから、
はいはい、
で、ここに納入してきていた、しかも海外のメーカーさんも御社のその製品に対しての信頼感があったってことですね。
そうだと思います、はいはい、
で1958年から日系自動車メーカーさんに納入開始されました、
はい、でトヨタさん筆頭に始まりまして、徐々に日産さんも、マツダさん全てですね、やらせていただいているというところです。
そして、昭和も後半になってきますとカーペットですね。
はい、先ほど申し上げたこのタフトンっていう名前でですね、タフテッドカーペットっていうところなのでタフトンっていう名前なんですけど、
はい、
これがその今までのその織絨毯の生産スピードから言いますと何十倍のスピードで生産できるものになります、
はい、
なのでこれでその当時畳の部屋をの上にこのカーペットを敷いて、はい、まあ、洋風化にしていくというのがまあこの当時の洋風化のスタイルだったと思うんですけれども、はい、そこでその平均的なサラリーマンの係長クラスの方の1回のボーナスで買えるものと、4畳半1枚で9900円という値段が出てますけれども、はい、まあ、こういったもので普及をさせていったというところですね。
で、その後これいつでもどこでも見かけるんですがタイルカーペット、
はい、 それまでオフィスはですね、だいたいロールカーペットは幅広のカーペットをずっと施工していったんですけれど、はい、どうしてもその汚れたりですね、タバコで焦がしたりとかいったら全面式替えとかなかなか難しいんですよね、ところが50センチ角のタイルカーペットですとそこだけを変えるって済むということで、海外であったものを日本で初めて我々が生産したということになります。
そして平成になりました、 KKR プラス A が出てまいりました。
はい、で我々はまあ必ずその最先端をいつも やってまして、また当時この平成になった頃に環境というのはまだそれほど日本の中でも言われてなかったんですけれど、ペットボトルがどんどんどんどんこれは余っていく状態の中で、ペットボトルのポリエステルですよね、これをまあ 50% 以上使った糸を作りましたと。でこれを主に我々のカーペットを中心に製品化していきました。でこの時に KKR プラス A という我々のまあコンセプトを環境対策宣言を出したんですけど、まあ、健康環境リサイクルプラスアメニティと快適さということで、これが今の我々のものづくりと生産の基本理念になってます。
ずいぶん早くから環境対策宣言を KKR プラス A としてされてこられたということ、はい、そして自動車内装材は世界に広がりました、
はい、
これだけどアメリカ中国インドネシアインドメキシコっていうところで本当にもう製造子会社があちこちにたくさんあるってことですね。
そうですね、まだヨーロッパだけが我々ちょっとタッチできてませんけれども、それ以外はほぼ、はい、やっております、
はい、今直近の令和っていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、令和になってどんどん新しい技術等もやっていくんですけれども、その前にやはりこの伝統の手織技術というのはやっぱ守っていかないといけないだろうということで、先ほど申し上げました京都の丹後半島の網野というところに、はい、丹後テキスタイルという会社がございまして、ここで手織をやってます。 2,3 年前に敷き替えましたけども、赤坂迎賓館の赤坂離宮ですね、はい、あそこの朝日の間というところの絨毯とかですね、京都迎賓館の南で使っていただいたりしてますけれども、まあ、この技術を育てて守っていく、例えば劇場のどんちょうとかですね、はい、ああいったものもここで作ってます。
この手織りの技術っていうのはやっぱこう伝承され、まあ、伝統とありますが伝承されてきて、また伝承していかなくてはいけないっていう部分を御社やっぱ担ってるって考えていいですか。
はい、そうですね、これはまあ守らないとやっぱりいけないですし、次また式会の時にですね、はい、この技術がないと何十年に1回ぐらいしか式会ませんので、はい、途絶えさすわけにいかないっていうところがあるんですよね。
そうですね、赤坂の迎賓館吹き替えますって言って、いや作る人おりまへんわじゃいかんわけですね
そうなんです、
だそういう重責も担っておるっていうことですね、
はい、
そして令和になってくると非繊維分野っていう部分も出てきますね、
はいはい、で自動車のシートもですね、主にその、まあ、ファブリックテクスタイルであるとかニットであるとかモケットであるとか、そういった、まあ、繊維系のものが大半だったんですけれども、今はその革のシートとファブリックのシートのちょうど、まあ、間ぐらいのところに、はい、合皮という合成比較ですね、でシートが非常にまあ今拡大してきております。これも我々がこの数年の間で今急速に伸ばしている分野であります。それと床の方もですね、インテリアの床の方もカーペットの柔らかい床だけではなくて硬い床、硬質床材というんですけれども、こういったものも我々の中で特徴のあるものを開発あるいは調達して販売してますし、床表示フィルムっていうのはよくたまに見かけられると思うんですけど、鉄道の床にですね、はい、優先座席とかですね、そういった貼り付けてるものがあったりするんですけれど、これも先ほど申し上げたエンビじゃないオレフィンというもので作ったものなんですね。こういった分野も手掛けております。
令和になって広がり続けていますということですね、
はいはい、今まではなかったんですけど、ベトナムにですね、先ほどの機能資材のホットカーペットの工場を設立いたしました。これはまあ従来中国の蘇州で作ってたんですけれども、リスクの分散も含めまして生産拠点の移動ということでベトナムの方に新たに作りました。それとかですね、新たにこれは M&A なんですけれども、はい、インテック、これはまあ検査機器の会社なんですけども、を M&A した後にですね、 CPO という、まあ、空間ビジネス、空間デザインビジネスですねをやってる会社を M&A して、最後につい直近ですけれども、プレテリアテキスタイルっていうのはカーテンを中心としたオプション販売をやってる会社なんですけれども、グループ会社にいたしました。
これはあのグループ会社が28社、海外7カ国14拠点ということで、グループの社員さんとか人員のうち 45% が海外社員さんなんですね。
そうですね、もうほぼほぼ半々ぐらいになりましたので、はいはい、多いですね。
でいろいろ歴史現状まで伺いました。連結の業績について社長からお話頂戴できるとありがたいんですが、
はい、順調にですね、売上を伸ばしてきて、利益もそれなりに伸ばしてきたんですけれども、この、2020年5月期のところからですね、コロナ影響で売上の減少が始まりまして、この2021年5月期で、一番低い797億という売上となりました。で今その中長期経営目標という住之江グループウェイ2022から27までのものを立てました。これが今が初年度なんですけれども、残念ながら半導体不足っていうのが突如出てまいりまして、はい、ちょっと下方修正いたしまして、839億の売上で4億の利益と営業利益というところなんですが6月からスタートします来期の方は売上高がまた900億に乗っかって25億の営業利益と、で3年目には934億の33億というところに戻しまして、このあたりがですね、はい、以前の我々のまあ水準のあたりなんですね、はい、まあ、これでコロナと半導体等の影響が終わって一通り元に戻ったという段階です。そこから3年の間に売上が1000億以上、営業利益50億円以上というものを目標と掲げております。
そして2027年5月期には売上高で1000億円を目標というところですね、はいはい、中間期の連結業績こちらについてはいかがでしょうか。
はい、まあ、これは先ほど発表した通りなんですけれども、残念ながら、売上高は増収いたしましたけれども、営業利益は1億7000万のマイナスということになりました。ただ最後の利益はなんとか黒字、4800万の黒字という形で、前年の赤字からは量化したというようなものが中間期でございました、はい。
そして今5月期通期の連結見通し、こちらもう一回改めてご確認していただきましょうか、はい。
売上高839億円、営業利益4億200万円、経常利益11億200万円、当期純利益5億2600万円ということで、まあ、非常にまだまだ、弱い数字ではあるんですけれども、まあ、なんとかこの辺で、やりたいなと見通してます、
はい。そして、バランスシートの推移についてでございますが、
はい、純資産の方ですね、まあ、終わった期のところで837億、今期がですね、818億ということで、資産のまあ圧縮いったようなことをやってですね、まあ、当然プライムのこともあって株式の持ち合いの解消を一部進めたりですね、奈良工場という我々の一番大きなメイン工場があるんですけれども、はい、3万坪ぐらいの工場があるんですが、そこの3分の1ぐらいを売却して少し小さくしてですね、効率化できたインテリア工場として今再生中でございます。そのようなことも含めて若干絞っているというところであります。
有利子負債、これはまあ圧縮の方向ってことですね。
はい、まあ、我々純資産からしますとね、 D レシオからすると決して高くない水準なので、はい、負債が多いというわけではないんだろうと思うんですけれど、2020年5月期はまあコロナの影響に入る直前でしたので、ちょっと厚めに200億を持ちましたけれども、はい、徐々に今戻していって、この期末は179億というところを想定してます。
で今後注力している取り組み、二酸化炭素排出量削減への取り組みということですね、はい。
これがですね、我々、まあ、環境に対して非常に力を入れているという中で、タイルカーペットのエコスというものは、先ほどちょっと申し上げましたけども、オフィスに敷いたカーペットを従来であれば埋め立てをして産廃として埋め立てしてたんですけれども、はい、それを回収して、それをまた小さく砕いてチップにしてですね、また我々の工場に戻してもう一度熱を加えてバッキングに使っていくといったことをやってて、おおむね 60% から70数%ぐらいのリサイクル率になってるんですね。この水準っていうのはもう日本では最高ですけれども、はい、世界でも最高水準になります。でこれをすることによって、最初から石油から最初の塩ビを作るようなエネルギーがいりませんので、トータルでの二酸化炭素の排出量が少なくなると、まあ、これは貢献量という言い方になろうかと思いますけども、これが今までの我々が発売した2011年からの10年間で約9万トンを削減しましたと、はい、でこれからの10年間でこれをもっと伸ばして22万トンにしていこうと考えてます。
これは改めて CO2 排出量削減の取り組みされてきてますけども、もともとおやりになってたことですよね。
はい、その30年前から始めた環境健康環境リサイクルっていうものの一環ですね。はい、
から今社長のお話にもありましたエコスということですが、水平循環型リサイクルタイルカーペット、水平循環っていい言葉ですね。
そうなんですね。これがその申し上げた本当にずっと回り続けるわけですよね、はい、使って敷いて廃棄したものが廃棄せずにまた材料になって戻ってきて永遠にこう回り続けるということで本当にゴミになる部分がほとんどないというものになります。
ということはずっと回り続けるっていうことですから、はい、ほとんど今社長ゴミも出ないとおっしゃいましたから、
はい、
地球環境にとってはむちゃくちゃ素晴らしいことですね。
そうですね、はい、ほとんど出ませんし本当にわずか出るパイルの部分は今度はその鉄なんかを作る現場でですね、はい、可燃剤みたいなものとして使われてますのでゴミになる部分はまあほぼほとんどないんだと思いますね、はい、
究極のリサイクルですね、
はい、
そういうふうに覚えてもらいましょうね。ソミノさん究極のリサイクルっていう形
はい、
スペースデザインビジネス、これ新たな分野になってくるんでしょうか、どうなんでしょう。
はい、まあ、インテリアの分野の話になるんですけれども、はい、まあ、我々はまあ先ほどから申し上げているカーペット、カーテン、壁紙などの、まあ、内装材を単品をまあ売ってきた会社なんですけれども、まあ、それを今度 M&A しました CPO という会社はそれを組み合わせて主に店舗ですけれども、はい、店舗全体をデザインして空間を収めていくというビジネスなんですね。でこれを まだまだ小さい分野でスタートしてますけれども我々はオフィスっていう分野とホテルさんという分野は得意分野として持ってますので、はい、まあ、ホテルさんなんかは、まあ、大手ホテルさんほとんどのホテル対応させていただいてますので、まあ、我々がこの辺がうまくもう少し腕が上がっていけばですねそういった分野まで含めたご提案ができるようになるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、事業領域のところで、まあ、保育園とか学校とか医療施設とかいろんな分野がこれ考えられるっていうことですね。
そうですね、はい、
特に床材のところを出来上がったら見てみたい、はい、と思います、
はい、
あとはもう一つ、プレテリアテキスタイルさん、こちらの取得っていうのもありました、
はい、これは、まあ、我々カーテンをですね、まあ、カーペットの会社っていう印象もあるのでカーテンが若干あのカーペットに比べると弱めというところもありましたので、プレテリアテキスタイルさんっていうのは主にマンションですね、タワーマンションなんかを中心としたマンションにカーテンをおよび、まあ、空間のものを収めていく会社なんですけど、はい、こちらを M&A することによりましてカーテンをもう少しもっと伸ばしていこうということになります、
はい、そしてここも興味深いんですけども次世代自動車のインテリアってこれ一つの大きなプロジェクトですよね。
はい、これはこれからの車がどうなっていくんだろうというのが本当に楽しみなところなんですけれども、シート地ですね。このシート地は実は我々のインテリアのカーテンのデザインなんです、
はい、
でこういうそういった我々のインテリアの感覚というのをもっともっと自動車の空間の中に持っていけるんじゃないか。だからホテルのようなラグジュアリーな空間であるとかご家庭のリビングに座っているような空間になるようなとかそんないろんな、まあ、自動運転が進んでいけばですねこういったことが始まるのではないかなと楽しみにしてます。
やっぱり自動運転になってくると、まあ、高速道路なんかですと結構な長い時間その居住空間に自動車の中にいるっていうことですからそこのラグジュアリー性ってやっぱり求められたりするようになりますよね。当然今まで以上に
そうですね、デザイン性としてのラグジュアリー性もいりますし先ほど申し上げたように遮音とか吸音ということで音が入ってこなくて静かな空間の中で作るという技術も併せ持った展開ができるかなと思いますね、はい、
だから自動運転、まあ、近い将来できてくると思いますが乗ったらあこれ住之江さんだってやっぱ思いたいですね、
はい、何割かはそう
です、まあまあ、全部じゃないかもしれませんが、はい、多くはそうだなって思いたいところになってくるということで、はい、過去現状未来ということでお話を伺ってきましたけども、
はい、
やっぱりずっとこういろんなものが加わることによって発展してきたっていう歴史、はい、でこれからもそういう方向性を持ちだというふうに考えてよろしいんでしょうか。
はい、まあ、フロンティア精神あふれる会社ですのでできるだけ何か新しいものを世に出していく社会のためになるもの、はい、暮らしのためになるものを出していくというところが、まあ、コンセプトですね。
ということで永田社長今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
住之江織物 IR セミナー、ご出演は証券コード3501東証一部上場住之江織物代表取締役社長の永田哲平さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。
住之江織物 IR セミナー、この番組は証券コード3501東証一部上場住之江織物の IR 活動の一環としてお送りしました。